聖書を読みいたします。聖書はマタイによる福音書の第8章の16節からです。新約聖書の13ページです。新約聖書の13ページ、マタイによる福音書第8章の16節と17節をお読みいたします。新約聖書の13ページ、マタイによる福音書第8章の16節以下。夕方になると人々は悪霊に取り憑かれた者を大勢連れてきた。イエスは言葉で悪霊を追い出し、病人を皆癒された。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担った。以上です。だんだん秋になってきまして、肌寒くなってきまして、今日から、私などは長袖をですね着るようになりました。寒くなってくるとですね、やっぱり熊本の人吉の球磨地方の災害のことをですね、今日は思い起こしました。だんだん寒くなってくるとですね、やっぱり被災地っていうのはやっぱ厳しくなっていくという、どうやってですね暖を取っていけばいいのかとかですね、これからは仮設に移るとか復興住宅、そこまではいかないと思いますけども、次の段階のことを多分今から少しずつ考えなきゃいけないかなと思います。でもそうであってもですね、まだまだですね、その被災の状況っていうのは、多分大変なものなんだろうなと思います。ネットでしかですね私たちは見ることができませんが、現場に行くとですね、皆さんがよく言うのは、言葉を失う光景っていうですね、今もですねネットに言葉を失う光景って、被災地を訪問した多くのですね、人たち、ボランティアの人たちが語っています。言葉を失う光景っていうのはどんな光景かなと思うと、あまりにも衝撃的でどう受け止めていいかわからないという、そういうことなんでしょう。信じられない光景が目の前にある、そのようなですね、表現になるのはですね、多分自分に受け止めることができないような状態だということなんだろうなというふうに思います。しかしですね、私たちも被災者支援をしてきましたけども、だんだん被災地に出かけていって、初めはボランティア泥かきをしてるんですけども、その中で被災者の方々の言葉を聞いたりしていくとですね、実はその光景と、そのお話する内容と、そこの目の前におられる方とがもうリンクしてしまってですね、それが自分の心の中にガーッと入ってくると、感情が抑えられなくなるっていう人たちがいるんですね。涙が流れて止まらなくなっているっていうボランティアもいますし、でもそういうふうになるだろうな、そこに感情移入してしまうっていうか、感情移入っていうか、その人の立場になってみると自分の心がそこから抜けられなくなってしまう。そうするとですね、ボランティアっていうのは非常に大変なことになっていくんですね。つまり、燃え尽き症候群になる人もいますしですね、その感情から出られなくてですね、自分が苦しんだりという、そんなことになるのかなと思います。そんなふうになってくるとですね、体にも影響をですね及ぼしていきますから、病気になる人たちがですねボランティアの中にも出てくるという、だいぶ今からの季節というのはそうなんじゃないかなと思いながらですね、ネットを見ております。ボランティアというのもですね、よく言われてたのはですね、とにかくどこかで客観的に自分を見といてくださいよっていう、それはよくですね言われました。そこに入り込むっていうのも大切なことかもしれないですけど、一歩置いて客観的に見るんですね。そういう意味ではですね、私たちが東北でですね、被災地からちょっと離れた仙台市の中に教会があって、出かけて行って帰ってきて聖書を読んでみんなでお祈りして、で一緒にご飯を食べるっていう、そこがやっぱり一番大切だったかなというふうに思います。でマタイはですね、イザヤからの引用をですね今日聖句に挙げています。彼は私たちの患いを担い、私たちの病を担った。この言葉はですね、旧約ではですね、民の苦しみを主のしもべが身代わりになってくださった、それをですね私たちは知るという、そのことが今日は書かれていると思います。 まあ、イエス様の十字架の死が何であるか、まあ、旧約聖書の予言の成就として捉えられている、まあ、そのですね、イエス様のですね、死が何であったか、それは彼は私たちの患いを負い、私たちのですね、病を担ったというこの一点に尽きるとマタイは言うのでしょう。私に直接ではなくして身代わりになってというところに福音があるし、私たちの罪をですね、どこか違うところでですね、見てその罪を負ってくださるという、まあ、そのことにですね、私たちは神様に感謝をしたいなと思います。まあ、よくですね、教会に来る人にですね、人間の痛みとか苦しみとは何のためにあるんですかと聞かれる方もあります。人間がなんでこんなに苦しみとか、なんで痛みとかですね、神様がいるんだったら、なんでそんなものを人間に与えるんですかって。まあ、答えというのはですね、あるようでこれないんですよね。なんで人間は苦しまなきゃいけないのか、なんで痛みがあるのかですね。でもそのことをですね、教えてくれたのはですね、幼稚園の一人の子供がですね、教えてくれたことがあったんですね。まあ、ある時幼稚園に行きましたらですね、病気をしてた子どもがいましてですね、まあ、熱でうんうなされたんですね。で、それは先週のことだったんですけどですね、その月にですね、まあ、幼稚園の先生がですね、祈ってるからねっていう手紙をくれたんでしょう。そして、そこの横にですね、いつも礼拝をしてくれる牧師先生も一生懸命祈ってるからねっていうことを書いてくれたんですね。で、その子供がですね、次に元気になってきた時にですね、先生がお祈りしてくれたから自分は治ったって言うんですよね。そこまでですね、真剣に自分がお祈りしたかっていうとですね、まあ、悔い改めなきゃいけませんけどですね、でも先生が僕のために一生懸命代わって祈ってくれたからですね、治った。でですね、僕はですね、先生が一生懸命祈ってくれたから神様が分かったって言ったんですよね。なんでこんな痛みとか、なんで苦しみがあるのか、彼はそう言わなかったんですけど、なんで病気になったかっていうと、先生が祈って、治してくれる。で、その神様がですね、治してくれるっていうことを僕分かった。というと、いろいろその言葉を聞きながら分かったのは、人間の痛みとか苦しみとか、もしかすると神様を知るためにあるのかもしれないなって、神様の御心を知るため、神様がいつも私たちと共にいてくださる、それを本当に実感するために、実はそういうものがあるかなって思います。イエス様、私たちの患いを負い、私たちの病を担った、その愛に生かされているってことを知るためかもしれないというふうに思います。マタイ福音書では、彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担ったとあります。まあ、彼っていうのはイエス様そのものです。イエス様は十字架の苦しみによって、すべての苦しみを負ってくださる。私たちが直接負わなきゃいけないものを代わって苦しんでくださる。その苦しみ、実は出会い、その苦しみをですね、私たちが受け止めるということが、実は私たちに対する答えがあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、言葉を失う光景に出会ったとしても、そこにはイエス様がおられ、その光景も担っておられる。そこにいて苦しみにない苦しむ人たちと寄り添って、それを受けておられる、まあ、そのことにですね、私たちは常に目を留めておかなければいけないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様は私たち一人一人の患いを負い、私たちの病を担ってくださっています。そのことに私たちが気づきますように、自分だけで苦しみ、傷んでいるのではなく、イエス様が共にいて苦しんでいてくださること、そして守って導いてくださること、神様の存在を教えてくださっていることを、どうか私たちが知ることができますように。今日も広島教会、呉教会総信者、求道者、牧場師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、谷の井幼稚園、そこに集う子どもたち、先生職員を今日もお守りください。運動会に向けて練習している子どもたちです。どうか子どもたちの健康が守られ、地区は怪我や災いから守ってくださり、楽 しい運動会を迎えることができるように導いてください。病にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはイエス様が共にいて守り、そして御言葉で癒し導いてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。